原田さん、
はいはいはい、
監督と呼べばいいんでしょうか、代表と呼べばいいんでしょうか。
ドキュメンタリー落語連盟を旗揚げいたしまして、まあ、その呼び名ですよね、もうそこ会長とか、はい、なんかそういう堅苦しいのも嫌やということで、
はい、
まあ、じゃあ代表、でも代表もなんかちょっと硬いなということで、
まあまあ代表はね、ちょっと代表なんですよね、
なんかいい言い方ないんだろうかって、つまりそのね、はい、よくその殿とかね、家元とかみたいな、
殿ではないですよね、
どうすればいいのかという時にね、ドキュメンタリー落語ですから、ドキュメンタリーといえばもう監督、
まあそうですよね、監督、
ということで、代表監督という
監督、
まあ、あだ名で、今後活動したいなと思っております、
は
い、
そんな原翔さんのタイトルコール、
はい、三遊亭原翔のドキュラク危機一髪。
はい、ということで、
はいはい、
69回目ですね、
うん、実際はね、ここ練りの回数80回、
はい、
でラジオも69、
はい、
ほとんど取り上げていただいて
ますね。
いやー、もう外れのネタばっかりですけど、
ね、まあ練馬のね、ここ練りの回が、うん、まあ、80回、まあ、これはですね、4月の何日だ、
はい、今日はもう4月のですね、
はい、
11日なんでございます。
11日に収録してるんですが、はい、4月11日で、
はい、
第80回を迎えるという、うん、
そうですよ、ね、すごい盛り上がりました
ね。え、ね、まあ途中で帰った人もいましたけど、
途中で帰ったやつねえ
そんな80回目のここ練りでネタを下ろした一席を今日はお届けしたいと思います。
はい、
もうタイトルを
伝説の作品でございます、これ、はい、究極の牛丼。ということでですね、また今日も新ネタをもうやるんですよ。80本目の新ネタなんですね、また、ポッドキャストの番組にこれ、収録される予定でございまして、80本、まあ、作ってきましてね、やっぱり、やっぱり1回しかやらなかったネタとかも当然あったりとかね、あとはやっぱり反応が良かったら何度もやるネタとかあるんですけども、これはうちの師匠三遊亭圓丈という人はこの芸歴50年以上なんですけども、まあ、新作落語をね、もう膨大な数え切れないぐらい作ってきた、三遊亭圓丈で、この三遊亭圓丈でもですね、やっぱり代表的なネタっていうのはそんなに多くないんですね。で、今現在圓丈全集という本を今出版し始めましてですね、ここに圓丈の新作落語の代表作がいっぱい収録されてるんです。しかし残念ながらここに先行漏れですね、乗らなかったやっぱり名作も多々あるわけなんですが、まあ落語をいろいろ聞いて詳しいお客さんもいるかもしれませんが、さすがにこの演目知らないだろうなという演目があるんですね。それが何かと言いますと、三遊亭圓丈の新作落語で今から3年か4年ぐらい前に発表したやつなんです。実際、そうですね、2、3回しかやってないかもしれません。タイトルを牛肉少年というタイトルです。聞いたことないでしょ、これ牛肉少年という。ですが落語に詳しいお客さんだと、牛肉少年、いやそれは知らないが、グリコ少年なら知ってるぞという。つまりグリコ少年というのは、もう30数年前にうちの師匠がね、そのネタで一世風靡したんです。どんなネタかというと、グリコの思い出を熱くただ語るという、当時としては斬新なですね、漫談なのか落語なのか何なんだろうという不思議な世界観。あのグリコ少年、もう30数年前から今もまだたまに寄席でやったりもするんですが、圓丈全集の一巻にも収められている。しかし牛肉少年はなぜ収められていない、知られていないのかというと、実はこの 3,4 年前に久しぶりに僕は師匠に会った時、僕は師匠に、師匠、グリコ少年みたいななんとか少年っていうネタって他にないんですか。
ないよ。
ああ、なんか僕グリコ少年改めてこの間聞いて思ったんですけど、例えば師匠ってほらマクドナルド好きじゃないですか。
うん、クォーターパンダ大好きだ。
だったらマクドナルド少年っていうネタとかやったらどうですか。
お前がやれ。
え 僕がやるんですか。いやいや、あの、いやだって僕はなんかその、だってグリコ少年のパロディみたいになって僕がやると、
お前がやればいいんだ。
ああ、そうですか、はい。まあ、じゃあ、マクドナルド少年と。
お前、あと何考えてんの。
え、
ほら、なんとか少年っていうネタを、他はどういうネタを今考えてたんだ。
あ、いや、別にまあ、例えば牛丼少年とか、立ち食いうどん少年とか、まあ、そういうの。
お前がやれ。
あ、はい。いや、わかりました、僕、やります。
あ、一回な、お前、書いた原稿をちょっと俺に見せろよ。
ああ、わかりました。そんな状態で僕はそのマクドナルド少年、それから牛丼少年というとりあえず2つを書いてうちの師匠に見せた。するとうちの師匠が、
なかなかよくできてるじゃねえか。
あ、ありがとうございます。
これ俺がやりたい。
あ、やるんですか師匠。え、師匠やる。あ、いやいや、それもうやって、ぜひぜひぜひやってくださいよ。
僕ってこれな、マクドナルドとな牛丼だろ、同じ肉がテーマだからな、これ二つくっつけて牛肉少年だ。俺今度の日本橋店のネタ卸しでこれやるよ。
お、ありがとうございます。なんとこの新作落語の神様と言われた三遊亭円丈、弟子史上初、弟子の原作を師匠がやる。こんな奇跡があっていいのか。落語史に残るこの伝説のネタ卸しの一夜、僕は日本橋店その時、そして袖から牛肉少年を見ていました。ネタ卸のその師匠の牛肉少年は僕の原作の中のフレーズ一行も入っていませんでした。もはや原作ではない、完全に違うぞ、原案でもないぞ、もうタイトルも全部違うぞ、もうこれ俺何にもこの件に関して関わってないぞ。でもその牛肉少年、素晴らしい落語でした。師匠が終わってから、
うまい、こんなもんだろう。
師匠、すごい良かったです。あの、もう師匠のその牛肉に関するその思いがすごく伝わった一席です。
そうか、じゃあ他のとこでもやってみろよ。
そしてその後、寄席とか他の落語会で何回かやったらしい。ところがパッタリやらなくなった。どうしたんだろうな。非常に気まずいですけど、聞いてみたんです。どうしてもうやらないんですか。だって別に、そのひどいネタでもない、そこそこいいネタなのになぜやらないんですかと聞いたら、師匠、
俺このネタな思ったんだけどな、牛丼の話とかするだろ、お客さんがな牛丼の話のとこで笑うだろ。
はい。
なんで笑うと思う。
まあ、共感するからじゃないですか。自分も牛丼食べたことあるし、その師匠の話聞いて牛丼のことが分かるから笑うんじゃないですか。
あのな、お前、牛丼をな食べるっていうのはな、金がないやつなんだ。金がない、せこいやつなんだ。だからその客がな笑った瞬間にな、他の笑ってない客は、ああ、こいつ牛丼食ってるせこいやつだって思うだろ。
いや、思わないでしょ。え、いやいや、そんな反応なんですか。
だから本当は笑いたくても客が笑わねえっていうネタなんだよ。あのネタはダメだ、もうやらねえ。俺がせこいと思われる。思われないですよ師匠。
そしてこのネタはもう二度と高座でかけられることがなく、伝説の一石になってしまったんです。それから僕はこのネタ、つまり原作になったマクドナルド少年と、それから牛丼少年、この二つの原稿をなんとか成仏させてあげたい。これが世に出なかった。炎上のフィルターを通して2つの作品が1つになって世には出たものの、結局幻の作品になってしまった。だったら僕は師匠に相談した。師匠、僕自分のオリジナルで最初に書いたあの2つの原稿やってもいいですか。
お前がやる。
やっぱり俺がやる運命だったんだ。去年このドキュメンタリー落語の世界でマクドナルド少年、僕はやりました。タイトルをマクドナルドよ永遠なれというタイトルにしました。それはあのアメリカのマクドナルド、星条旗よ永遠なれのパロディというタイトルでここで行いました。ひたすら少年時代のマクドナルドの思い出を語り続けるというグリコ少年に完全にインスパイアされた一席。そして今年まだやり残した仕事が僕にはあった。牛丼少年を成仏させることです。牛丼少年をなんとか成仏させて 皆さんにお届けしたい。それが今日だっていうこと。第80回目でなんとあの幻の牛丼少年がここで語られるという、そういう粋な80回目の展開になってまいりました。目の前のお客さんどころかポッドキャストを聞いてる人もここでスイッチ切るんじゃないですか。大丈夫ですか。切らないくださいね。あの寝転びながら聞いてる人もそろそろ睡魔に襲われてるんじゃないか。大丈夫ですか。今から始まる幻の牛丼少年でございますが、この牛丼というものやっぱりですね、先ほどの師匠が言ったこのせこいと思われるっていうのは一つこれは理解できる。というのもうちの師匠もう今70いくつでございますが、師匠の世代というものは見栄の世代なんです。だからその安いものを食べてるっていうのは絶対言っちゃいけない恥ずかしいことなんで、だから嘘ついてでもいや牛丼なんて食べたことないよっていう、そういう世代なんです。しかしこの僕の今の世代というのはですね、牛丼というのはせこいというイメージはないんです。というのも僕は1977年生まれなんですが、この77年生まれの人間、そのぐらいの世代の人間から言うと、牛丼イコール食べたら元気になる、力がつく、強くなる、もりもりになるというイメージがある。じゃあそのイメージどこから来たんだっていうと、もうお分かりです。筋肉マン、筋肉マンというあの漫画、あのアニメの中で牛丼がことさらのように取り上げられ、そして筋肉マンが試合の前に必ず牛丼をバクバクと何杯も食べる、あの牛丼を食べてるシーンを見て、牛丼というものがパワーが出るものだと植え付けられている。一昔前のポパイのほうれん草と同じではないでしょうか。僕にとって牛丼というのはそういうイメージ、すごくプラスのいいイメージなんです。だから僕は今でもいろんな牛丼を食べるんですが、吉野家、松屋、すき家、中尾、いろんなところを食べ比べなんかしたりします。しかしどうでもいいですけど、東京力飯はどこへ行ったんですか。一時期あんなにたくさん店舗が広がっていた東京力飯、練馬にもありましたね東京力飯。なぜ、しかも東京力飯が潰れた後には横浜家系ラーメンができるんでしょうか。これも謎の現象なんです。この東京力飯、あれは練馬だけだったんでしょうかね。とにかくあの牛丼というのは、牛丼の牛、これもオージービーフだとか外国産、これはしょうがないですよ。一杯380円で提供しているというもんですからね、牛は外国産でもしょうがない。しかしこの米はさすがに国産にしてほしい、ね、もう東京力飯 の, そのご飯がやたらパサパサしてた。でそんなパサパサしているね、もう米なのに、もうご飯おかわり自由でいいですよとか、そういうふうにしてるんですけども、そもそもそんなおいしくないお米、誰もおかわりなんかしたくないじゃないですか、ね、もうこれどこの国の米を使ってるんだと。もういわゆる我々の昔ありましたね、あの平成米騒動の時のあのブレンド米、わけわからないブレンド米ね、それ使ってるんじゃないかと言われまずい、もうせめて米は国産にしてくれよと。しかしよくよく見るとすごいです、店員も国産じゃないという。そんな東京力飯ね、あんなものはもう長続きしないだろうと思ってましたけど、いろんな牛丼食べ歩きましたけどもね、こう本当に牛丼屋に行って本当に思うのは、もうとにかく今安すぎます。380円、ね、松屋なんか味噌汁がついてくるんです。であの満足感で、他の店はもう味噌汁が別にね50円とかでついてきますけども、松屋の味噌汁のクオリティはなかなか高いですね。味噌汁のクオリティ高いか低いかをどこで見極めるかというと、味噌汁を飲み終わった時、お椀の底に麹がちょっと残ってるか、麹がちょっと残ってたらこれはちゃんとした味噌を使ってる。だから松屋の味噌汁はかなりいい。ところが吉野家の味噌汁飲んだことあるでしょ皆さん。どう考えても朝毛昼毛有限でしょあれ。あんなものね、もうあんな粉っぽいね味噌汁を出しちゃいけませんよ。まあそういったですね、いろんな こだわりもありますけども、やっぱり一番こう気になるのは、こう行った時に必ずこう置いてある無料の紅生姜、あれをとにかく親の敵のように入れるやつがいる。ブワーッブワーッて、もう後輩で一人毎回もう行ったらすごい入れるやつがいる。そんなに入れてお前おいしいのあったら最高っすよって、その牛丼がもはや牛丼じゃないです、紅生姜なんですよ。牛丼が紅生姜みたいな位置に来てるんですもはや。何なんだこの食べ物は、すりゅう最高っすよと食べて、大体皆さん冷静に考えてください、無料だから からあれ食べるんですよ。あれ100円とかだったら多分誰も頼まないと思うんです。なぜならそんなにうまいもんじゃないからです。それをわざわざね、あんたかけるのは無料だからなんか食べとかないと損だと思ってこうわーっとかけて、結果紅生姜丼になってしまう。愚かなこのコースをたどってしまうんです。でまたこの無料というので言いますと、サービスつゆだくだとか、あとはネギだく。つゆだくというのは皆さん聞いたことあると思いますけど、ネギだく何なんだ。つまりネギをちょっと多めにしてくれるんです。これはラッキーじゃないか。一時期僕はしょっちゅう並ネギだくで頼んでいました。しかしある時気づいた。並ネギだくということはネギを増やしている分完全に牛が減らされているんです。愚かなことです。僕は牛丼を食べていってるのに玉ねぎ丼を食っている。なんということ。何度か通っていくうちにその分量に気づきました。愚かすぎたあの玉ねぎ丼のトラップの罠にはまらないでください皆さん。そんな牛丼のいろんなサービスの中でも、ずっと長年僕が疑問に思っていた不思議なサービス、それがつゆだくだく。つゆだくは分かりますか。つゆだくだくという言葉聞いたことはあるけど、実際食べてる人を見たことがない。並つゆだくだくで聞いたことありますか。いないんです。あ、いないな。そう思った時に僕は、そうか、それをやるのは俺だと思った。そっち側になればいいだけの話です。誰もやらないなら俺がやればいいんだよ。そして僕はこのつゆだくだくという、もう誰も聞かない古典落語みたいなタイトルのこのつゆだくだくを頼んでやろうと思って牛丼屋さんに足を踏み入れましたよ。踏み入れて僕は、すいません牛丼並で。店員さんは、はい並ですね。僕は、あのつゆだってことが恥ずかしいから声が出ない。で店員さんは、はい聞き返してくるから、あ、つゆだくつゆだくだくを頼むという自分がこんなにも恥ずかしいものと思わなかった。僕はでももうここまで来たから、つゆだくだく絶対聞こえるように言わなきゃいけないから、勇気を振り絞って、つゆだくだくください。すると店員は、だくだくですか。店の厨房の奥に店員が目をやる。厨房の奥にいる数人のバイトは、だくだくいんのかよマジで頼むやつっていう顔している。そして同時にこのカウンターにいるお客さんたちは、ダクダク、おいおいおい、噂には聞いたことあるけど、ダクダクを頼むやつは初めて見たぞ。どんなもんだろう。お前の頼んだダクダク、よそから覗かしてもらおうじゃないかと。そしてそのつゆダクダクが僕のテーブルにゆっくり運ばれてくる。店員も僕から見たら不思議なんです。緊張しているようにしか見えない。お待ちどうさまです、つゆダクダクでございます。もうこんなものを頼むやつはこの世にいないといった、そんな雰囲気。お待ちどうさまでしたと僕の目の前につゆだくだくが置かれる。僕はつゆだくだくを見て、これがつゆだくだくなのか。衝撃的です。牛丼の入った丼に牛丼のつゆがひたひたに入っている。これは牛丼じゃない、ラーメンだ。そして僕はつゆだくだくに人生生まれて初めて手をつけました。皆さん、今まで牛丼を食べたことがあって、こんなことあるでしょうか。最初にまずスープからする。もうこれは完全に違う食べ物になっている。そしてある程度スープをすすって、そろそろ食べても大丈夫な範囲に来ると、でもまだかなりつゆはだくだく状態。かわいそうなことに牛丼が溺れてます。牛さんが溺れてるんです。かわいそうな状態です。それを僕は何とか助けてあげようと、早くつゆだくだくの牛丼を喉にかき込みます。しかしもはやもうラーメンのような状態、この状態途中で味に飽きてくるんです。何か味のチェンジをしたいな、味のチェンジをしたいな。その時に初めて僕は紅生姜の偉大さに気づきました。そうか、ここで使うのか紅生姜。僕はそのつゆだくのスープの海に紅生姜を入れました。その瞬間です、この溺れていた牛が紅生姜にまるで助けを求めたようになったんです。紅生姜が まるで救命ボートのようになった。紅生姜という助け舟に助けられたこの牛さん、まるで地球最後の日のノアの箱舟を見ているような、こんなスケールの大きな牛丼、そんなドラマを追託の中に感じ、なんとか最後まで頑張って無理をして食べきりました。つゆだくまずい。僕は長年の夢があっという間に壊れた事実、じゃあ一体牛丼ってどういう食べ方をすれば一番おいしいんだろうか、そんなことを考えているとそういう人物に出会うんです。何かを考え続けていると人間はそのヒントを導き出すような人間に偶然会ったりする。たまたまその時ある牛丼チェーン店でアルバイトしているおっさんと喋る機会があった。僕はそのおっさんに聞いた。一番おいしい牛丼の食べ方って何なんですか。教えたってもいいけど、どうせ舞台でその話するやろ。いや、まあするかもしれないですけど。え、まずいっすか。いや、そりゃええねんけどな。俺の名前絶対出したらあかんねん。出すわけねえだろお前。お前は何者なんだ。アルバイトしてるおっさんじゃないかお前。そんなことは言えませんから。名前は出しません。え、一番おいしい牛丼の食べ方って何なんですか。一番おいしい食べ方教えたろ。一番おいしいのはな、つゆ抜き。つゆ抜き、つゆ抜きって何ですか。あのな、牛丼を頼むときにつゆ抜きくださいって言うたらな、つゆ、つまりあの牛丼っていうのは普通の牛丼でもな、ちょっと水っぽい感じあるやろ。はい。でご飯にちょっと汁が垂れとるやろ。まあそれが美味しいんですけどね。そうやないね。つゆ抜きっていうのはつゆを完全に切って、この白いご飯の上に汁が全然垂れてない状態、これがつゆ抜き。一番うまい牛丼や。どうした。いや、なんかあんまり美味しそうな感じがしないなと思いましてね。なんか牛丼っぽさがないというか。焼肉食べたことあるか。はい、あります。焼肉とご飯食べたことあるか。ああ、ありますよ。焼肉とご飯食べるときどうやって食べる。焼肉とご飯食べるときは焼肉を焼いてご飯のお茶碗を持って、まあ、ちょっと一瞬上に乗せて食べたいというか。うまいやろ。はい、あれと同じやねん。え、あの状態と非常に似た味ってことなんですか。そうや。じゃ、むちゃくちゃうまいじゃないですか。その通りや。だから意外とこれはみんな知らんけど、つゆ抜きという食べ方が肉本来の美味しさとこのご飯味わうことができんねや。はあ、いやいや、ありがとう。今度やってみますわ。ええ、そうかそうか、うん。もっとおいしい食べ方教えたろうか。え、つゆ抜きじゃないんですか。あの、実はもっとおいしい食べ方が。え、つゆ抜きじゃなくて何があるんですか。名前言わへん。いや、言わないですよ。言って意味ない。あ、いや、ごめんなさい、あの、名前言わないです。何なんですか。牛丼屋で働いてるとね、牛丼の鍋のこのつゆを取り替えるタイミングがあるね。はい。その取り替えた最初の一杯目の牛丼、これが究極の牛丼と呼ばれてる、ね。は？取り替えた最初の一杯ですか。そりゃ、その究極の牛丼をさらに究極にするにはつゆ抜きで頼んで食べること。はい、この牛丼が一番おいしい牛丼なんよ。いや、じゃあそれ、その鍋のスープ入れ替える時間見計らっていったら食べれるってことですね。甘いな。え、その時間なんていうのは分かれへんねや。どういうことですか。お客の入りによるやろ。お客さんが多い時少ない時、そんな時で鍋のスープを入れ替える時間が変わってくるんや。だからこれは働いてる側の人間も分からへんわけや。ああ、なるほど。じゃあどうやって食べたらいいんですか。名前言わへんか。いや、言わないですよ。名前は言わないですから。その究極の牛丼どうやって食べたらいいんですか。あのな、究極の牛丼が出る瞬間っていうのは もう万に一つぐらいの確率やと思ってくれ。え、たまたまあなたがある時牛丼屋に行ってたまたま口にするもんや。一生に一回あるかないかぐらいのもんやと思っといてくれ。そんな残酷な、そんな確率だから、究極の牛丼の一杯に居合わせたお客さんというのはとんでもなく運のいい人や。うわ、羨ましい。なんとか食べる方法ないんですかね。ある。名前言いませんからどうやるんですか。ええか、もう一個しかその方法ないね。何なんですか。俺と一緒にバイトせえ。はあ、それは嫌です。それだけは嫌です。そこまでして別に究極の一杯食べたくないですわ。究極の一杯、いつか巡り会えよ。究極の牛丼に出会える日は来るんでしょうか。もうそれは原翔が明日にでもすぐアルバイトの面接に行くしかありません。幻の牛丼少年、タイトル改め究極の牛丼の一席でございました。どうもありがとうございました。
究極の牛丼を聞いていただきました。
はいはいはい。
まあ演目に関するね、いろいろは枕的に語っているんですが、
はい、はいはいはいはい、はい
ね、牛肉少年、
牛肉少年ね。あの若林さん
聞いて、実は聞いてるんですよ、ね。
おっと、まさかの幻のネタを、
幻のネタを
聞いて、
まあ、原翔さんだってことよく知らないまま、
あ、そうですよ。それはもう
その段階
ではね、聞いて、
はい、
どうですか、せこいと思われるんですか、あれ聞いたら。
あんまそこまでよく覚えてないんだよな、俺。
印象に残らない。
はい、はい、
まあ。
印象に残らないで面白かったなという覚えはあるんだけど。
はいはいはい、はい。
まあまあまあね。
なかなかこう炎上選手には残りづらい。
結構でもなんか、ちょっとまだその時の講座では、途中飛んだりとかして、なんだっけみたいなのがあったりとかしたので。はい、
でも若林さんが炎上選手を今、はい、手伝ってるじゃない
ですか。はいはいはい、そうですね。
あの、ね、こっそり、はい、牛肉少年入れといて。
それ省かれるでしょ。いや、それを逆にチェックするから、俺
分かんないんじゃないですか。悲しみは埼玉に向けての次ぐらい、
悲しみは原翔に向けて
入れといても分からないじゃないですか。
それは原翔選手でね、ぜひね。
そうですね、原翔選手をやるとき
ブロックの発行でね。
はいはいはい。まあ今日は実は、
はい、
あの、まあ、いつものリピーターの方も来ていただいたんですが、はい、あの、その実はですね、今日の究極の一杯は聞き終わったお客様、
はい、
本当にそんなに究極の一杯なんてあるのって、
まあ、確かに、
そんな美味しいのと思ったかもしれません
が、梅雨なしとか聞いたことねえし、うん、とかね、
これを思った、
はい、だけども、
なんと
お客様の中にですね、
はい、
あの、実は牛丼店で働いたことがあると
過去にね、
いう方の証言が得られましたので、今日はね、特別にご出演いただこうということで、証言を聞いてみようということ
なんです。そうなんですよ。これただですね、はい、やっぱり普通のお客さんじゃないですか、はい、だからやっぱりそういうちょっと名前とかもその、ね、出すのもどうかなと思ったんで、もうそれこそあの名前出すなよっていう感じで今日来ていただいてますんでですね、
はい、
まあ、あとは普通に喋っていただこうかと。実際あれですか、その牛丼屋では働いた時、その究極の牛丼、これはあの食べたことはあるんですか。
食べたことはないんですけど、
うん、なるほど。
まあ、新しい鍋の一杯目というのは、
今の緊張感何なんですか。この何やったらここにいる人よりもあのリスナーがね、聞き手がもうちょっとこれとんでもないやつ来たんちゃうかみたいな。ね、しかも女性っていうのは意外でしたけどね。まさか女性ですよ、女性なのかみたいなね、意外性もありましたけど、食べたことは、まあ、
食べたことはない。
ない。
ほうほうほうほうほう。
その究極の一杯って、まあ、お話の中でおっしゃってた、
はいはいはいはい、
新しいタレになった直後の一杯っていうのは、うん、はいはいはい、自分が牛丼を食べる時っていうのは結局自分の休憩時間じゃないと食べれなくて、
ああ、まかないですか、
はい、まかないとして食べるので、で休憩時間って大体決まっていますので、
うんうん、
であとはその入っている仲間同士で大体何時頃行くっていうのが決まる、まあそのお客さんの入り具合にもよって変わってくるので、その直後っていうのは自分は食べ ったことはないですね、うん、ないと、ないと、はい、ほうほうほう
ほう、その、なんというんですか、でも牛丼ばっかり食べるわけですか、まかないっていうの
は、はい、まかないは、牛丼の波がだけ、うん、あのまかない一杯無料っていうことで、ね、あの食べれるっていう状態だったので、でまあアルバイトで週に、まあ、4日以上ぐらい入ってて、で4時間で1食食べれるっていう状態だったので、
なるほど、それは決まりなんですね、
はい、はい、一応私が働いてた時はそういう決まりで、でまあ、 あの大体いつも昼間8時間働いてたので、まあ、2食食べて大丈夫なんですけど、まあ、2食食べる時もあるんですけど、はいはいはいはい、お腹空くので、でまあ通常大体お昼ぐらいにまあ休憩がもらえて、
うん、1回
目のね、で1回そこで食べれるんですけど、
この1杯目とか2杯目とやっぱりちょっと味に飽きるというか、ちょっとやっぱり食べ方変える
まかないは牛丼並み決まってるってことは、同じものを2回食べるってことになるんですよね、まかない2回食べるってことは結局
そうです、う
ん、
ってことはもうこのあらゆるパターンを試したっていうこと、
そうですね、ええ、ずっと結局毎日のようにまあ1食から2食、うん、波をずっと食べ続けることになるので、で私
しかもね、働いてる間は牛丼の匂いとか嗅ぎまくってて、ね、人にはバンバン、まあ、回転が早いのは牛丼屋さんですからね、
そうですね、
はいはい、
そこの、ま、あの、ま、牛丼を出してる人が基本、ま、作ってて、
うん、入れてるわけですね、
まあ、入れてるんですけど、はい、で、まあ、その人が、あの、変わることによって味もどんどん変わっていったりするので、
なるほどなるほどなるほど、
まあそのぐらいこうどんどん食べ慣れてきちゃうと、今日のは美味しいとかまずいとかっていう
細かい差が見えてくるんですね、
差がこう分かってきてしまうし、で最初はまあ普通に食べて美味しく食べてるんですけど、だんだん結局それを食べ続けてるとどうしても飽きてくるので、
でまあ、
でまああのつゆだく美味しいよってみんなが言ってる時はつゆだく食べようかなっていう風になってつゆだくを食べるんですけど、つゆだくは結構すぐ飽きちゃって、
なるほど、
で、あの生姜たっぷりにしたりとか、
紅生姜丼ですね、
はい、
味を変える方が強いですね、
そうですね、はいはいはい、あと、まあ、七味たっぷりにしたりとか、はいはいはい、でもそれでもやっぱり飽きるので、はい、結局最終的にたどり着くのはつゆ抜き、うん、
あ、それでつゆ抜き、
ここでやっぱつゆ抜きが出るわけだ
たどり着きます、
飽きないんでしょうね、味が濃くないのでね、多分
そうですね、結局やっぱ
りメリハリがあるというか、
はい、つゆ抜きにするとやっぱりあのおっしゃってたようにご飯とお肉っていう感じになるので、うんうん、あの一応丼で食べなきゃいけない感じだったんですけれども、うん、まあ、ご飯と牛皿っていう感じで食べてる雰囲気が味わえる、
贅沢な感じありますもんね。
でもつゆは強くて美味しさが強いから、うん、でもつゆの味になっちゃうってことなんですかね、うん、なんかね、つゆだくとかだと。
そうですね、うん、結局そうですね、つゆの味になっちゃうっていう感じですね、うん、
つゆだくだくはどうでしたか。
だくだくは、はい、私は食べたことないですけど、
やっぱりだから食べたことない人多いんですよ出したことあるんですか。
出したかちょっと厳密には覚えてないですけど、そのなんか冗談っぽくなんか若い男の子とかが そういうオーダーをしてる人もいたような、
そのマクドナルドのスマイルみたいなノリの
感じの、あなたなんか頼ったんでしょ
僕はですか、
そういう人がいるわけですよ時々
デクデクでという俺が試したるという
試したるというそういう客がいるわけですよ。
なんか、ま、でもそんなにはやっぱり普通っていうか、まあ、多いのはまあ、つゆだくっていうお客さんはまあ、うんうん、
ちょっとつゆで帰りましたもんね。
そうですね、
ネギ抜きとかね、つゆだくとかね、いろいろまあその特殊な頼み方を楽しみたいみたいなね、ちょっとブームありましたもんね。
その単語をだくだくという単語を言った瞬間の店員が凍りつく感じは何なんですか
いたよアホが
いたと、
まあなんかそういう濃い味が好きなのかなみたいな感じで思いますけどね。
もまあ、味自体濃いですもんね、牛のタレって、ね、
う
ん、
そうです、
塩分すごく多いから、
そうです、
うん、
この僕初めて牛丼松屋食べた後に吉野家食べたんです、その流れ
なんで
どういう違いがあるのか、
あ
もちろん違いはね、ある肉の違いもあるけど、だから明らかにあの吉野家の方が味が薄い、明らかに薄いです味が、まあっていうか、まあ松屋が濃すぎるんでしょうかね味が。
なるほどなるほど、
うん、でも松屋食べた後に吉野家食べたらなんか健康食品みたいな、
ああ
何か体なタニタ食堂とか
の体にいいみたいな。すき家は、まあ、吉野家にいた方が作ったんですよね、会社は。
あそうなんですよ、
あの、ま、吉野家が倒産した後に立て直したスタッフ
で、一回倒産したんですよね吉野家ね、
そのうちのスタッフが独立して全商、はいはい、って会社を作って、だからまあ吉野家系なんですよね、松屋はおかしく知らないんですけど。
なるほどなるほど、
はい、社長とちょっと面識あって、
なんですか、
あのね、あの前職って会社格闘技を応援してたんですよ。
あそういうこと
ですね。まあ、僕は勤務してたリングスっていう会社を応援してくれてて、
はい、
そこの前職が格闘技道場を作るみたいなの企画にその参加してて、
はい、
その絡みで社長とお付き合いがあった
。名前出したらダメな感じですか。
いや有名な方なんです。
大丈夫ですか、
はい、大丈夫ですか、はい、
牛丼でも実際今日聞いて、実際ね働いてる人がいる。
そうですね。
でも、まあ、その究極の一杯食べてないって。
次なし僕も食べたことないから、次でも食べてみようと思っちゃいました。
その鍋のスープ入れ替える時間っていうのはもうこれはわからないんですね。
まあ大体何時ぐらい。
波ってことですよね。
そうですね。お客さんの、まあ、波はもちろんそうなんですけれども、うん、まあ、一応1日の中で大体何時頃に何やるっていうのは、まあ、決まってはいるんですね。で私の働いてたところは、まあ、他の店も そんなにほとんど変わらないと思うんですけど、大体お昼のピークが終わって、うんうん、まあ、2時とか3時とかぐらいに、まあ、いわゆるタレコシっていう作業がありまして、それであの、まあ鍋の中のタレを、まあ、入れ替える兼あの鍋を掃除する、
掃除すると
感じの作業、
まあ、24時間営業ですからね。
そうですね、
一番お客さんの少ない時間にそれをやる。
そうですね、なるべくそのお客さんが減ったのを見計らって、まあ、そろそろじゃあ やりましょうかみたいな
感じ、まあ、夜はねワンオペだったりもするわけです
よ
ね、少ない人数が少ないから昼の一番少ない時間にそれをやる、
ね、そうですね、昼ピークで結局お肉をたくさん煮て出して、うんうん、まあ、ある意味一番こう汚れてるというか、そういう状態になってしまうので、そこで
一
回新しく変えてっていう感じ、
まあ、要するにあれ鍋でずっと要するに加熱してるわけですから、
で、
ね、で時間が経つと煮詰まっていくみたいなことはあるわけです
よね。あ、もちろんあります。
要するにならば、まあ、そういう意味では最初の方が美味しいっていうのはなんとなく想像はつきますよね、聞くとね。
あ、そうですね、
うん、それはどうですか、その
あのやっぱりあのお昼のピークが終わると、まあ、やっぱり一番こうタレが濁っている状態にはなっているので、うんうん、でそれがやっぱり新しいのになるともちろんあのタレがクリーンな状態になるので、うん、
なるほどなるほど。
でそうですね、あで、まあ、あの今原翔さんおっしゃってた、
はいはい、
なんか吉野家の牛丼が薄かったっていうのは、
はいはい、
まあそのお昼にどんどん回転が早くてどんどん作ってどんどん出してる時とかはどうしても薄くなりがち
なんですよね。あ、時間によっても違う。
でお客さんがあんまり入らない時間とかに3時とか4時とかに行くと、うん、なかなか要は回転しないから鍋からこう出ないでそのままずっと鍋でこう
煮
詰まってる状態になるからちょっと濃いめにこうなって、うんうんうん、
実は味はこう変動してるわけですね、
全然なので、あの同じお店でも時間によって味が違うし、
これは、ね、1時間おきに食べないと。
そうだ、1時間おきに
何時の牛丼が一番うまいから。
そうか、何時の牛丼がベストかを
実は自分が空腹の時が一番うまいって、ね、結論になったりすると思うんですよ。
なるほど、その入れ替えた時の一発目がうまいっていうことはですよ、その入れ替える直前の一番最後の牛丼食った客がめっちゃ損してるわけですよね。全然
まあでも
美味しくない、
食べ比べないから
分かんない、まあ、
分かんないです
よね、
多分それは分かんない、
食べ比べた時全然うまないじゃないかっていう。
それはでもずっと牛丼食べてたくさん食べてその、ね、働いてる方がその細かい差が分かるようになった時に、あこれは最後の方だなとか、
うん、
これ最初の方だなとか分かったんです
よ。利き牛丼、
利き牛丼みたいな状態があるのかもしれないですね。
そうですね、まあでも煮詰まってるか煮詰まってないか ていう、煮たばっかりの肉なのか、そう煮詰まってる肉なのかっていうのはもう分かります
よ。まあそうですよね、
はい、
すごい。まあしゃぶしゃぶとかでもね、こうしゃぶしゃぶしてあんまりやりすぎないで食べた方がうまいですもんね、やっぱり。
す
ごい薄い肉ですからね。
うーん、いや今いっぱいいろんなこのちょっと情報を今度は聞けるとは、いやちょっとなんかためになった
今回、ねね、今日のネタは究極の牛丼、まあ、元ネタは牛肉少年、
牛丼少年です ね、 ですね、
牛丼少年、それは今度あれですよ、ぜひ潜入して、
うんうん、
牛丼の達人的なネタを。
そうですよね、マジで何時、マジでその2時ぐらいのと、うん、ちょっと食べ比べたりとかしてみたりですね。
まあね、ここ練馬の隣の江古田にね、松屋の1号店があるような、
え、あれ1号店、
あれ江古田1号店なんですよ、松屋は。
うそ、
そうなんです。
びっくりした。
吉野家って築地が1号店じゃないですか。
はい、そうですそうですそうです。
築地が1号店。松屋の1号店は江古田なんです。
う
わ、あそこ1号店なんです。
こんなに牛丼のこと知らなかったなんこんなに知らなかったんですか、僕は牛丼のことを。
ためになる、今日はね、ためになる牛丼マニアの須藤でしたけれども、
はい、もう名前は出しません、
はい、
ということでございまして、若林さん、
はい、
また今度は裏メンタリーですか。
裏メンタリーね、はい、裏メンタリー近づいております。いよいよね、
はい、4月23日日曜日お昼の2時でございますから、
はい、はい、まあ、今日ね、あの配信ではアップしなかったんですけども、
はい、
終焉の音楽が流れた後に予告編的なことをね、ちょっとおっしゃってましたけど、
はい、
それね、あのこれお聞きの皆様にもちょっとお届けするためにどんなネタやるかチラリと原田さんから。
あ、そうですね、あの、まあ、一応ちょっと予告編的な一つ言いますと、あるもう有名なクラシックの人、誰もが知ってるね、その人の、まあ、バイオリンを展示するというイベントがありました。でそれをちょっとお手伝いしてた、まあ、あのアルバイトでですね、その時の、まあ、裏側で見たとんでもない事実という、
ちょっと危ない話ですね、やっぱり。
これはですね、
さすが裏メンタリー、
これは裏メンタリー、クラシック業界が震撼するかもしれませんからね、
はい、作品リストにそんなネタありましたっけ。
ないですよ。
ネタ卸し、
ネタ卸し、
ネタ卸し、またネタ卸しなん
だ。ネタ卸しでございます。まあ、実は一度漫談で昔あったから。
なるほど、
漫談でやったことがあるんで、ちょっとまあ再構築して、
ドキュメンタリー落語形式ではこれがネタ卸し。
そうです、
すごい、三席やる。
はい、やります。そんなことでございまして、もうネットでもアップできない、危険なお話、裏メンタリーの世界、4月23日お昼2時、日曜日、新宿長谷フープラスでお会いしましょう。
はい、終演後にね、もっとディープなお茶会もありますので、こちらもぜひ参加してください。
はい、
ということで、今回は終了したいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。